こんばんは、ルートトマスです。今回は今週のメッセージということで、これから1週間のメッセージというか、まあ、気になることなんかを、お話しして、皆さんの1週間のですね、過ごし方に少しでも役立てばということでお送りしたいと思います。今週は、もう今日21日の月曜日の夜なんですけども、23日ですね、10月23日午前7時17分太陽がサソリ座に移動しますということで、ここから11月22日までの1ヶ月、サソリ座の月間ということになります。まあ、ここまで、22日までは天秤座ということで、風のエネルギー、陽のエネルギーという時期だったわけなんですけれども、まあ、10月23日から11月22日までの1ヶ月は陰のエネルギーということで、自分の内側に意識を向けていく時、水のエレメントのサソリ座なので、自分の内側に向き合う時ということにはなるんですけども、ちょうどその期間にですね、冥王星が水瓶座に入る、ちょうどサソリ座の最後のあたりで冥王星が水瓶座に完全に入るという時期も迎えるということで、まあこれは1ヶ月の流れにはなるんですけども、まあ、そういうちょっと激動の期間をこのサソリ座月間は含んでる、まあ、そういう1ヶ月が始まるのが今週の23日からということになります。まあ、サソリ座の月間ですね、支配星が、冥王星であるサソリ座の月間に冥王星が移動するっていうのもなかなかすごい感じだなっていう気はするんですけども、サソリ座はただこう内側に向くって、意識が内側に向くっていうだけじゃなくて、最もディープに深く潜るっていうか、一番深い自分の深いところに、アクセスするっていうようなことも表しています。なので、まあ割とこう外に向かって、天秤座の場合は風のエネルギーなので、いろんな情報が飛び交うとかですね、まあ、いろんな動きがあるとか、まあ、そういう時でもあるんですけども、サソリ座の場合は今度内側に向くので、まあ、もちろん外の動きっていうのは引き続きいろいろあるんでしょうけども、そういうものに対して自分の内側から湧き上がってくる感情だとか、その湧き上がってくる感情の一番根源ですね、その感情は一体自分の中のどこから湧き上がってくるのかっていうことについて、しっかりと意識を向けていくっていう月間でもあります。今年はちょっと遅くまで暑かったので、まあ、サソリ座の月間に入ってようやく秋っぽくなるっていうか、ここ数日涼しくなってきたので、天秤座が終わる頃ですね、サソリ座に入る頃、ようやく秋めいてくるのかなっていう感じもあります。ちょっとそれは季節がちょっとおかしな感じにはなってるんですけれども、ただその秋本番というかですね、そういう時期にも入ってくるので、本当に瞑想するとかですね、自分の内面をしっかり見つめる、内観することによって、自分の本当に大事なものっていうのに気づくっていうことについては、すごくいい月かな、いい月、1ヶ月かなと思います。そういう1ヶ月の始まりということに意識を向けて、ちょっと今週は過ごしていただくといいかなと思います。もちろん季節が良くなってくるので、こう、まあ、山に行かれる方、旅行に行かれる方、遊びに、なんかお祭りとかイベントとかが多分あると思うので、まあ、そういうのに出かけていくっていうのもね、もちろんいいとは思うんですけども、この2024年のすごく大事な満月だった、10月17日の満月を過ぎて、まあ、今は、11月1日の新月かな、サソリ座新月に向けて、こう静かに内観するにはいい、月のサイクル的にもいい時でもあるし、季節的にもですね、ちょっと寒くなってきて、静かにですね、秋の夜長、日没も早いので、 夜暗い時間が長くなってきている、そして寒くなってきている、内側に自分の体にね季節が変わる時にはちょっと体調も崩しやすくもなると思うので、まあ、アクティブに動くっていうのも楽しく過ごすっていうのもいいんですけども、そういうふうに自分の体をいたわったり自分の心の声を聞いたりっていうふうに、意識を向けていくといいのかなというふうに思います。で、僕は8月ぐらいからですね、フラワーエッセンスというのにちょっと興味を持って、自分でもそれを摂取しながら、自分の 内観というかですね、内面から湧き上がってくる感情っていうのと、向き合って、2ヶ月ぐらい経つ、8月末ぐらいからだったので2ヶ月ぐらいちょうど経っているところではあるんですけども、その思いがけずこう無意識の蓋が開くとですね、自分では分からなかったような感情とか、あるいはその感情がどこにつながっていくのかとか、いろいろこう分かってくることもあったり、人のセッションを通じてそういうことを見させていただくっていうようなことがあったりして、自分の深い感情にアクセスするっていうのは、まあ、こういうことなのかっていうことを、見せられたり、自分でも味わったり体感したりしているところです。まあ、そういうことをするために、もちろん瞑想とかですね、自分でできる範囲で自分の過去世とかですね、そういうものを感じるっていうのもとっても大事になってくると思うし、それをやるっていうことが必要ではあるんですけども、なかなか一人ではできなかったり、自分の力だけではその扉を開けるっていうのは難しいんですけれども、ここでフラワーエッセンスっていうその自然の力、植物の力、そういうものを借りることによって、その感情と花の波動の共鳴を起こすことによって、自分の力では開けられない扉とか開けられない蓋をこう開けることができるっていうことが、今回そういう自分で摂取してみて分かったところです。なのでこのサソリ座の月間っていうのは、そういうのを、まあ、するのにとってもいいエネルギーの1ヶ月になってくると思うので、まあ、今現在モニターのフラワーエッセンスの気づきのセッションのモニターを募集もしていますので、もし興味を持っていただけたらですね、詳細についてお送りさせていただきますので、SNS ですね、このスタイフに登録しているインスタと、X かなの方からですね、ぜひご連絡いただけたらと思います。このスタイフのレターでご連絡をいただくとですね、こちらから返事ができないという仕様になっているので、ちょっとレターではお返事できないのでアクセスは難しいんですけども、あと公式 LINE ですね、公式 LINE を載せておきますので、まあ、できれば公式 LINE の方からアクセスしてきて、セッションについて詳細知りたいですっていうことを送っていただければですね、お話というか詳細を、LINE で送らせていただきます。 LINE ない方はですね、インスタでも X でも構いません。ご連絡いただけたらというふうに思います。またこの気づきのセッションですね、フラワーエッセンスを使った気づきのセッションでは、インナーチャイルドを癒すということをメインにやっていきます。で、そういうインナーチャイルドを癒すとかですね、自分のインナーチャイルドと向き合うっていうこともすごくサソリ座っぽい感じがあるので、このサソリ座月間にですね、そういうディープなアンタッチャブルなエリアにですね踏み込んでいくのは非常に、良いと、1年で一番いい時かなっていう感じもします。このインナーチャイルドについては、ひつきテラスという YouTube のチャンネルで、何本か動画を出しています。それも概要欄に貼っておくので、インナーチャイルドっていうものがどういうものなのかっていうこと、それを癒していくっていうことはどういうことなのかっていうことを、ぜひ YouTube の方でも見ていただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで、このサソリ座月間に入る、今週から入っていくということで、今日はサソリ座の月間にすると良いことということで、少しお話をさせていただきました。本当に急に寒くなってきたのでですね、体調管理を気をつけていただきつつ、これからのその冥王星水瓶座時代の本格的なスタートに向けての、もうなんか 何度も聞き飽きている言葉ではあるんですけれども、ちゃんと自分軸というものを打ち立てるというかですね、強固なものにしておく、まあ、そのためにはインナーチャイルドっていうものをきちんと癒しておかないとですね、ブレブレの自分軸になってしまうので、その一番土台の部分をきちんとするためのためにはインナーチャイルドですね、ちゃんと自分が認識して癒しておく必要がある。でもそれはもう冥王星、もうたった1ヶ月しかないわけですけど、冥王星が水瓶座に入ることによって、まあ、本格的にスタートしていく、まあ、風の時代にですね、宇宙のその流れに合わせていくっていうためには、まあ、もう何年も言われてることですけど必要なことになってくるので、まあ、今からでもできるという YouTube もアップしてますので、ぜひそちら見ていただけたらと思います。はい、ということで、深い深いところのですね、自分自身の閉ざされた扉を開けて、そしてそういう深い自分と向き合っていくという1週間から1ヶ月の始まりというところで今日はお話をしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。良い1週間をお過ごしください。